時期っていうのを感じますね。
And then he chooses to close it.
で、そして同時にまたそれを閉じる時もある。
Not completely closed.
完全に閉じられたわけじゃないけど。
But China does not have an open heaven in the same way that it did.
ですから今の中国は、
in those days.
かつてのような完全に天のまだ開いているような状況では今はないんですよね。
I suppose if the heavens were that open all the time,
もしもですね、天の窓はいつもそんなにいつも開いてたら、
there were certain things that they would not learn.
学ばなかったこともあると思うんですよ。学べなかったことも。でも、
That's only my read.
それがちょっと私は思うところで、今はだから前と違うと。
I don't pretend to have a very clear and good understanding as to why God does the things.
なんで神様そのようなことを、そういう時期を設けるかっていうのは、私自身もはっきり理解しておけじゃない。
But I think it's pretty clear that the season of God's
神様のシーズン、季節というのは、
displays of power.
神様の力を示される
ね、very, very intense in those days.
その時に本当に力強い神様の力あらわになるんですね。
And the season changed as the church came into the early to mid 90s.
そして80年代から90年代最初に教会はやっぱ変わっていくんです。いったんです。
And I think God was calling the church to trust him in it, and even when they didn't see the miracles.
その時にはですね、実際に奇跡も起きなくても、もう神様は教会が成長することを委ねた時期だと思ってるんですね。
I mean, let's face it, it is kind of easy to become casual and to trust God to do anything when it's so easy.
神様に全て委ねて、神様いろんなしてくださるというのは、ある意味では簡単ですし、でもそれがもう普通になっちゃうんですね。
So,By withdrawing himself some,
神様が少し引かれて本当に閉じないというようなそういうこういう感覚距離的なものは、
we press in more.
でもそうしたら私たちがもっと参加しないですね。神様だって私たちも参加するそういう時期でもあるんです。
But of course we always have choices.
でも同時に私たちいろんな選択肢が私たちの手にあって、
this is one of the things I've always taught my kids.
で、そのことを私の子供にいつも教えてるんですけども。
That I always talk to them about choices.
それはそれぞれに選択肢がある、選択することができるとおっしゃいます。
Yeah, because they go through
seasons too. いろんな波があって、シーズンがあって、そういう時期があるわけですから、
周期的な。 So I sit down with them and I say,
子供たちに一緒に座って、
Okay, so this is what's happened.
今これが起きたけれども、
Now you
今あなたが
have a choice
選ぶ権利があるんだけど、
of how you're going to respond.
これからこの時期に自分でどうやってそれに向かっていくか、あなた自身の決心があるってことを言うんですね。
I read an article about a restaurant.
あるレストランの記事を読んだことがあるんですけれども。
And there were people sitting around having their meal.
そして一緒にテーブルを囲んで食事をしてる人
がいて。And this big cockroach
その時に大きな
came and flew onto somebody's lap.
誰かのですね。
We were at that restaurant.
No way. No way. 膝の上に乗っかったというんですね。
And she's like, screaming and is like laughing and totally lost control. And finally, she hits the cockroach. And it flies onto somebody in the table next door. And she's like, cockroach, you know, and just completely out of her mind, you know, lost control. She hits the cockroach and it flies onto the waiter.
最終的にはそれがウェイターのところに行って、
And the waiter,
ウェイターは
just stands there,
ただ立って、
calmly waits for the cockroach,
ゴキブリが自分に止まるのをしっかり待って、
to stop,
そして止まって、で取って、
catches it, walks out,
で
opens the door, throws it out of the restaurant, comes back.
で普通の顔して戻ってくるわけですよ。
So the problem
問題は何かというと
was not with the cockroach.
問題はゴキブリじゃないんです。問題は
the problem was how you handle the cockroach.
それをどのように自分が判断して取り扱うかっていうのが問題なんです。
And that's really a power that we all have, right?
ですから私たち一人一人はその選択する力を持ってるんですね。
The power to choose.
選ぶことができるんです。どのように反応するか、どのようにできるかあるんですね。
And will I choose?When something difficult happens, will I choose this or will I
choose that? 厳しいところが起きたらこれを選ぶとか、その時に選択肢は私たちの手の中にあるんですね。
And You know, I've not always made right choices. But I take those wrong choices that I've made and the pain that I've suffered, and then hopefully I transfer that warning to the next generation. The church in China is experiencing persecution again right now.
もう一度今迫害を通っているんですね。本当に厳しい迫害が今始まっていると言えます。
You cannot separate the great outpouring of God's grace and favor and miracles in the 1980s.
1980年にあった神様の素晴らしい憐れみと慈しみのそういう霊の注ぎがあったわけですけれども、そしてそれは迫害の中にあったわけですから。
They went hand in hand.
そして本当に手を迫害とその神様の恵みというのはつながっているんですよ。
So in the early days when I was supernaturally brought in connection with the church.
で、その時に私はその時に神様の御手によって超自然的にその教会と手をつなぐ教会と接する点があって。
I would never tell you the stories to make them seem, oh wow.
もう私が話して皆さんが、わあ、神様すごいなんていうような話はしたくないんですよね。
Because for me, they weren't stories.
なぜならその物語というよりも、
they were life.
毎日日々の生活でもあったわけです。
So I don't want to just relate them as stories.
だから何か過去の物語のように語りたくはないんですよね。
Because sometimes they weren't wonderful.
なぜならいつもしょっちゅういいことがあったわけだって悪いこともあったわけです。
You know, what somebody does when they write a book is they want everything to look wonderful.
本を書くときに何かいいように書いちゃうんです、実は。
That's because you can pick and choose what you want to say and what you don't want to say.
自分が言いたいことを選ぶことができたから、聞きやすい読者にいいものを選ぶこともできるわけです。
But I don't think that's fair.
でも考えるとそれは本当にいいわけじゃないと思うんです、ね。
And I also don't see that's the way God wrote.
でも神様だったらそのような物語の書き方をしないと思うんです。
You know, so that when we see Gideon,
でギデオンを今日見ましたね。そうですね。
We see him with all of his warts.
ね、彼の悪いところ、弱さを見たわけです。
I think it's an amazing thing that the Bible is the only book of this nature.
このように悪いところも書く、もう特別な本だと思ってる。
That records things that really happened.
本当に実際何が起きたかというのを聖書を書いた。
People as they really were.
そして実際に生の人間がどう対応したか聖書を書かれてます。
Rather than making them out to be heroes.
何かヒーローのようなかっこいい英雄伝を書いてるんじゃないんです。聖書そこが違うんです。
You know, I mean, if you were to choose to write a biography of some of these people,
もし皆さんが誰かの伝記を書こうとするときに、
and you wanted to sell the book,
そしてそれを売ろうと思ったら、
about David,
例えばキング、
you might leave out the part about Bathsheba.
そしたらバテシマのところ悪いところを除いて売れるような形で書いてしまうわけです。
I remember an address that was given to me by Mabel and.Esther.
メーブルさん、エスターさん発してきましたけども。
So I was going to go in that region of China.
で、彼らに言われたその地域に行こうと思いました。
And so I thought, well, this is wonderful. I'm going to go visit these people.
この四川省にいる人たちに訪問しに行こうと思ったわけですけど。
But I also knew enough to understand that if I go and see these people,
もしでも自分がもしそこに行ってその人たちに会うとしたら何が起こるちょっと予測していました。
It would be a great risk to them.
そのメーブルさんたちにもすごく会う人たちにも危険を伴うということなんですね。
And also quite dangerous for myself.
そして私自身も危険を犯すことになるということも理解していました。
Because the man was the number two or three person in.Watchman Nee's. You all know Watchman Nee? In Watchman Nee's organization.
その人は、アイコとしては、Watchman Nee って有名な中国の設計者がいるんですけど、彼の、まあ、2番目、3番目のトップのような人たちだった
んですね。So he's a very visible man.
ですから、みんなから見えてしまう人に私が会いに行こうとするわけですから。
And I knew that both he and his wife had been in prison.
そして彼と彼の奥さんはもう刑務所に入っていることもあったので。
So I went to that city.
で、その街に行って私は、
And I got in that street, a long street called Zhongshan Road.
Zhongshan Road という長い道があって、そこに行ったときに、
And I knew that the address was 120 Zhongshan, middle road,
Zhongshan Zhongshan.
But there was a part of that address that confused me. Because it said 地下四层, which means underground fourth floor. I'd never seen an address like that. And I'd never been to that city before. But I just said, well, let's
probably
figure it out when I get
there.
The city ends up has a lot of mountains.
A lot of
the buildings are built on mountain sides.
During
the daytime, I rode the bus
that went by
120 Zhongshan
Road.
And I just spied out the area.
And
tried to make a plan.
And so I
checked into a room that was at the end of that road.
And
I checked the buses so that I knew basically what buses went and when the last bus was of the day. And I figured whether or not I'd be able to walk back to my room that, you know, if it ended up that I went very late. So of course I also wore very dark clothes and put a hat on. And tried to look as Chinese as possible. So I took the last bus and got off at the bus stop just before where this place was. And I made my way to the door. And I went in and it was completely dark in there. There was no lights on in the halls. And I didn't know how I was going to go fourth floor underground. So I stood there for a while and let my eyes get adjusted.
And
I groped around and
down the stairs.
I went down one,
two,
three,
and four.
And by the time I came out, there was nothing more. And there was the moon that was this way.
で、月は上にあって,
they provided a little bit of light.
で、少しばかり明かりが見えて,
and I see that there's a door on the left.
で、戸が左に、戸口が左に見えて,
and a door on the right.
で、左に見えあるわけですよ.
And my address didn't have that much
in it. 左のドアか右のドアかっていうのを書いてなくて,
I had no idea
どうしようか?
Left to the right.
で、左のドアを開け、叩くべきか右のドアを叩くべきか,
and I knew that if I chose the wrong one, that could be really, really
もし間違ったのを叩いたと言ったら、大問題なわけですから。
So I just stood there and I said, Lord,
神様,
is it on the left?
左でしょうか?
Or is it on the right?
右でしょうか?
And the Lord said to me,
その時に神様が言うんですね。
My sheep are on my right hand.
私の羊は右手だって言うんです。
So I knocked on the door.
そして右手のドアを叩いてみると,
and at this point it's a little after midnight.
もう真夜中を過ぎてるんですよ.
And you know, you're knocking on the door at that hour.
どうでしょう、誰かがですね、急に自分の家のドアを叩いてたら、その時間.
A little bit odd.
ちょっと変ですよね.
I hear this voice from inside.
で、中からこんな声が聞こえました.
And it's a woman's voice, and it's this.
女性の声。誰?
How do I answer that question?
それにどうやって答えたらいいのか分かんないんですよ、自分を。
So I said, I'm a friend of so and so from Beijing.
誰々の、北京の誰々の友達ですって言うと、
They worked.
それからうまくいったんです。
They opened the door.
で、彼らはドアを開いてくださって、
And I got the right one.
そう、右側がちょうど良かったんです。
Thank God.
神様感謝ですね。
And I went in and I talked with this couple
until
about 3:30 in the morning.
もう3時半ぐらいまで話をして。
And it was an amazing thing.
もう本当にすごい素晴らしい時でした。
Because,
なぜならば、
this old coworker of Watchman Nee、
ワッチマン・ニーの、まあ、共に働いたこの二人の人ですけれども、
He had been in prison and had lost his mind in prison.
で、彼らはですね、刑務所に入って、刑務所で消去をしちゃったんですね。
There was 30 people in his cell.
で、そこでは刑務所の中で同じ牢の部屋にですね、30人が。
And because he was the only honest person in the whole cell.
で、その中でたった一人の正直者だったわけですから、
30人の中で。The guards put him in charge of the cell.
で、監視はですね、彼にその部屋の一番上に、長にしたわけです
。To report on any activities or anything that anybody did in the cell.
彼のルームメイトが何だよ、どんなこと悪いことしたら、すべて彼に、その監視に報告するような役目を彼に押し付けた。
Every day he was called in to give an account.
ですから、いつもそのことを彼と監視に報告しなくちゃいけないんですね。
And of course that made him an enemy of everybody else.
そうすると、彼自身が彼のルームメイトの敵になってしまうわけですから。
And people threatened to kill him all the time.
彼をいつもお前殺すと殺すと、と脅迫するんですね。
He couldn't sleep during the day.
だから夜は寝れない。日でも良くないわけですから。
And day after day, week after week,
何週も続いていくと、
he suffered in this mental prison, not just
最終的にはその精神病の刑務所に行くようになそういう状況になってしまいました。
So finally, he totally lost his mind.
で最終的にはもう気違いになって。
He wouldn't go to the bathroom.
もうトイレにも行けないし。
You know, he'd go wherever.
もうですから用を足してもそこら中にするような。
Would not put his clothes on.
もう着ないような。
He wouldn't communicate. He just mumble.
もうただ言葉もできなくなってただ黙々言うだけのようなそういう状態になりました。
And so the prison said, "Why do we keep a crazy man in the prison?"
なんでこんな人を刑務所に入れているんだ。その必要ないんじゃないかというような。
This causes us trouble.
でも余計言ったら余計問題だということになって。
So they let him go home.
彼はですね刑務所から
出られたんで。Trouble his family.
でもそうしたらもっと今度は家族にが大変になるわけですけども。
And when he went home, he didn't acknowledge anybody, recognize
anybody. 帰ってみても家族の誰も認識できませんし、何もできないような状況で帰ったわけです。
But his wife just prayed for him.
でも、本当に奥さんはいつも彼のために忠実に祈って、
and took care of him.
そして彼の世話をして、
until he got healed.
そして彼が癒されまでその奥さんを続けたんですね。
But because he was such a wanted man, such a watched man.
彼はですね、周りから注目される人間であったからならばこそなんですけれども、
this was at the height of the cultural revolution.
これちょうど中国の文化革命の真っ最中のことでした。
There were people being murdered for their faith.
人が殺される信仰によるのために迫害して殺されること当たり前のように起きてた時
です。The Red Guards were going to the homes of people and confiscating their property.
いろんな人たちのところに行ってその人たちのものを没収するそういうのが当たり前の時でした。
And making examples of people and parading them through the
streets. そして彼らをですね引き回して人々にこれは悪いやつだという見せしめするようなことはしょっちゅう起こられた時でした。
And so he and his wife
彼と彼の奥さんは
prayed and asked God to give them a ministry.
どうか自分たちに働くことを働きを与えてくださいと祈ったそうです。
And they took out either the addresses or wrote down the names of all the people that they'd known who were Christians through the years.
その時に彼らは
all over the country.
思ったのその国中にあるすべての覚えてる限りのクリスチャンの名前とクリスチャンの住所を書き出して
And they got a map of China.
そして中国の地図を広げて
And they just began to pray every single day for every single person
もう自分が知ってる国人の名前すべての省のすべての人の立ち前毎日祈ることから始めたというんですね。
And then when they got a little better
そしてだんだん体調が良くなってきたんですけどもそうすると
Their faith got a little stronger.
信仰も強まっていって。
And the situation changed a little bit.
状況も変化し。
They began to get up at around 4 in the morning.
朝4時に起き始めて。
And after a couple of hours of praying for all the provinces all over the country.
もうその国中のいろんな省のために祈る数時間するわけですけども。
They began to make handwritten copies of a booklet.
そうした時に自分たちで手書きのですね、まあ、小冊子を作るようになったんです。
That's made up of three parts.
それは三章に分かれていて、
one of them is Taodi Umeoshan.
Taodi Umeoshan と最初の章で。
Is there really a God?
本当に神様いるんですか？
The second one is
第二章は
Yesus Christ. Who is Jesus?
一体イエス様は何です？どんな人ですか？
And then the third one I can't remember.
3章目ちょっと覚えてないんですけど。
So it's about.
本当にこんな薄い小さな小冊子で。
I suppose it's about the same amount of content as my book.
大体私が書いた本と大体同じような。
It was written in a smaller booklet.
もうちょっと小さな小冊子だったんですけども。
And what they would do is every single day,
毎日彼らがすることは何かというと、
they would make handwritten copies of this
手書きの
over and over and over and over
同じことを手書きでその小冊子を書くんです。
Write these things out. And then they would get up their courage and then they would send five of them or ten of them to, through the mail to these people that they still had addresses from around the country. And they did this every single day. That was the way they knew they could serve God. So that night, in those few hours that I had of talking with them, I learned about their lives. And when I heard them talk about praying for people all around the country, I said, do you ever get any news or information from people about what's happening?
そしてそのことにね、国中からいろんな方からこうフィードバックでどんなことが起きてるかっていうそういう知らせがないんですかって聞くと、
They said, no.
全くないって言うんです。
And so I began to tell them the things that I knew.
ですからその時に私は自分が見てきたことを彼らに告げるんですね。
I mean,They just wept.
そしたらその私の話すことを聞いて彼らはもう泣き崩れるんですね。
All those years of just praying.
もうただ彼らは結果を見ずにもう祈ってばかりいたわけです。
And yet not knowing whether or not their prayers were being heard.
そしてその祈りが聞かれているかどうか全くそういうことを知る余地もない形で彼らはいたわけですね。
And then when I found out the work that they did,
そして彼らがしたその実際の手作業をすることを知って私は、
I asked them for a copy of
そしてその一冊小さな小冊子をくださいって言った。
Wrote down the name of it. I took down all the information.
そして知ってることを全部そこに書いて。
And I went back to Hong Kong.
で香港に戻ってみると、
And I found this booklet.
それがですね香港にもあったんですね。
So as soon as I could,
でそして私はすぐに。
I smuggled in a couple of large bags of these things.
で、これをですね、香港からそれをいくつものカバッグに入れて持ち込んで。
And I know it was within the next month.
で、次の翌月ですけども。
I was back at their door.
で、彼らの家に戻ってですね。
With two full bags of these booklets that they've been taking, spending so many years writing out by hand.
自筆で書いたものの印刷物を私は持って帰ることができたんですね。
And I said, I think God's got a new assignment for you.
これあったからもう神様は次の、ね、宿題を皆さんにあなたたちに与えたと思いますよと言ったんですね。
They became very good friends.
それから本当にいい友達になりました。
And such a privilege.
でそういう人たちと会えたことを本当に神様に与えた私は特権だと思います。
In those years,
そういう時に、
starting with that couple,
その人たちから始まって、
I met more than 50 people who had spent more than 20 years in prison for their faith in China.
もう50人以上ですね。20年間以上もう刑務所で過ごした人たちと会いました。
The greatest wow actually about that for me.
で、わあ、ひどい、すごいと思ったのは何かというと、
was not one of them was bitter.
誰もですね、苦々しいその自分の過去の経験を思う人いなかったんですよ。
In the natural, you would think.That many of these people lost the best years of their life.
ね、考えたら自分の一番この盛りの時を刑務所時代に過ごして虚しいと思うかもしれない。
When in the prison when they're in their 30s or 40s.
30代40代をですね、その時を刑務所で過ごすんですよ。
They had children.
で、子供もいるわけです。子供に会うこともできない。
And never came out again for 20, 25 years later.
そして20年、25年もそこから出てこれないわけですから。
But they were not bitter.
でも彼らは全然そのことを苦々しく思い、悪い経験だというような素振りは全くなかったんです。
They spoke about a relationship and a friendship with God.
その時に彼らは、ね、
forged in the prisons.
その刑務所の中で神様との友情、神様との親密な関係を築けたということを。
It almost made you want to go to prison.
それを聞きながら、あ、私も刑務所に行きたいと思わせるようなことなんですよ。
It almost gave you a little jealousy.
何かいいな、刑務所に行きたいななんて思うような、そんな感覚があったんですね。
Of course, it was difficult.
実際に厳しかったんですけど。
The first one I met had gone insane in prison.
で、最初の人はですね、もう狂っちゃったわけですから、刑務所で。
So, there were a lot of hardships.
実際に本当にいろんな苦しいところを通っていたわけですよ。
So it wasn't out of a fantasy that I wish I could do that.
私もそこに行きたいなっていうような感覚ですごいと思ったわけじゃないんですよ。
And yet I never met one who was bitter.
でも誰も一人それを嫌な経験って言ったような人はいないんですね。
Even for those who did not go to prison,
刑務所に行かなかった人たちの中にでも、
who came to the Lord, during the early days of the revival,
最初のそのリバイバルの最初の時に復讐者になった人の中では、
maybe they didn't go to prison for 25 years.
まあ20年25年刑務所に行かなかった人もいます。
But many of them spent shorter times in prison.
でも何年間かもっと短い期間ですけども刑務所で過ごし
たんですね。 Almost all the people that I worked with in those early days were beaten.
その最初に私一緒に活動した人たちの多くはですね、いろんな拷問を受けたり殴られたり蹴られたりするような体験をしていました。
We're on the run, and couldn't go home for months at a time.
もう逃避しなくてはいけない、逃げなくてはいけないので何ヶ月も家に帰られない、そういうような状況だったわけです。
But at the same time,
でも同時に、
many of them had had personal encounters with Jesus.
でも実際にイエス様との個人的な体験を彼らはその時してた。
Many of them testified of seeing angels.
で多くの人はですね、天使を見るそういうような体験をするんですね。
And it was as though these things were natural.
でそれがもう全く不自然のような形で彼らは。
The season in which the supernatural seems
natural. ですから、その時に本当に超自然のことがもう自然のように起きるようなそういうシーズン時期でもあったわけです。
And so it's in that environment that God raised up.
でそのような状況の中で、中国の教会が立ち上がって神様を成長させていったんですね。
In those days, it was primarily a village.
でその時、実際にはその教会はどこにあったかというと、もう地方の村の働きでもあったんですね。
Although I spent a couple of years in and out of Shanghai a lot.
私はだいぶその上海出身で、上海から出たら入っていることが多かったんですけども。
And I ministered in house churches in every single major street, north, south streets, east, west streets,throughout the entire central district of Shanghai.
ですから上海の左にもうすべての通りのメインストリートの至る所の家の教会で私は選挙活動をしました。
It's quite an amazing thing.
まあ考えてみれば本当にすごいことがあったなと思うんですけども。
Shanghai was like a Jerusalem at the time.
その時は上海はもうかつてのエルサレムのようなそういうようなところでした。
Preachers that were from some of the interior of China.
中国の内陸市から説教者がやってきて、
they didn't have any Bible schools to attend.
もう聖書学校なんてありませんし、
they didn't have Bibles.
聖書もないんですよ。
So.The only thing they knew to do was to go to the big cities.
で、彼らができることは大きな都市に行って、
and sit at the feet of some of these people who've been let out of prison.
で、刑務所から出た人たちのところに行って、
and learn as much as they could.
ですから、その人たちから学ぶ、もう口を通して聖書のこととかを学ぶしかなかったんです。
And so it's out of that that I got to know these preachers.
ですから、そういう人たちを通して、その新しい人たちも私は出会うことができました。
I remember going to from Shanghai, which is called the Bund area. It's a very famous part of Shanghai with all the old bank buildings and French architecture and German part of it. It's all right there along the water.
上海のですね、まあ今で言うと、まあ居留、昔で言うと居留区みたいなような、ドイツのものとかフランスのものとかそういう居留区があるんですけども。
And I remember having to take a little boat across the river to the other side.
ですからそこでは船に乗って違うところに向こう岸に行ったり行き来をします。
And then take a bus from there to go to another part of the.
船に乗って、バスに乗って違う国に行ったりするんですけども。
And it's all fields.
もう周りは全く草原というか畑なんですね。
And the way we would have to do it at that time.
私たちは何をしなくちゃいけなかったというと。
So I was usually with Daniel Matei.
私はダニエル・マテイ。
Romanian.Romanian pastor.
ルーマニアの牧師先生と一緒に行くわけですけど。
And the believers would have they would have like little places where they would station themselves along the way. And they would give little signs.
And
you'd know it was them.
And
then they would disappear into an alley or something. So you just had to, you know, follow.
And
go down that alley.
You'd
be walking down that alley, and then you'd go by a door.
And someone
would go,
shh.
And then you'd know it was time to go in. And you're thinking you're in the middle of nowhere. You walk into this room. And it's wall-to-wall people. That same place where we went to do training that I'm describing to you is now Pudong. It's one of the most modern places on the planet.
それはですね、一番今現在の上海では一番近代的な場所になったんですね。
Because later on, when Shanghai prospered, they built a bridge across, and they built the new airport there. But for me, the first time I went there, it was a rice paddy field. Oh, it's amazing. I'm going to write a book about my experiences. That's in me. Because really, so many of the things that I had an opportunity to hear and experience firsthand have never been written.
なぜならば私は実際に見たり聞いたりしたことはですね、いろんなことを。
I mean, the heavenly man wrote from his experience.
ヘブリマンは彼の経験を通します。でも実際に私は経験したの誰にもよって書かれたことはないんですね。
But in some ways I had a broader experience, not as deep of an experience than he did.
ヘブリマンの人よりも深くはないからもしれません。私はやっぱりいろんなところに行ったんで、もっといろんなことを見るチャンスがあったわけです。
Because I intersected with people over a lot larger region than he did.
もう広い地域の人たちと私は関わることが多かったので。
And we were brought into contact with all of these major church leaders from different parts of the
world.
One of the amazing things that God did that we heard about in those days
was in 1948
and 1949. For Moss, who's a student and a teacher of Pentecostal history, he'll recognize 1948 as a very significant date.
It's a big, It's closing. It's closing time of China.
Not only that, what about 1948 from a Pentecostal historical perspective?
48?
Yes.
There?
Anywhere.
Anywhere. Anywhere.
It's the latter rain.
In Canada, the latter rain movement started in Canada in 48 in Sichuan, one of the Bible schools. Yeah.
And it spread to a lot of places. The 1948 latter rain was a time of God's visitation and outpouring in many places. And really, before that time, you didn't have the fivefold ministry. So there was a restoration of the offices of the church, the prophet, the evangelist. So it was after the latter rain revival that Billy Graham arose. T.L. Osborne arose.
Billy Graham さんとか、オズボンさんとか、新し
い伝道とか、オール・ロバーツ。オール・ロバーツ。arose。
その癒しの伝道なんかも、その頃からこう新しいうねりがキリスト教の教会の中で起こっていた。
Directly related to this outpouring of God's Spirit in 1948.
1948年ぐらいから直接的に神様の聖霊の炎が。
But because all of the missionaries were being kicked out at that time in China.
ちょうどその時ですね、中国が共産主義になって、宣教師たちはみんな中国から追い出される時期もあった。
And because of all the chaos in the years running up to that,
ですからいろんな混乱が戦争の
中
で、
that there were no foreigners involved in this move.
ですからそこには中国ではもう誰もその教会活動の中で外国人が中心ではないんです。
But I spent a lot of time with these guys who were instrumental.In this 1948 visitation in China.
ですから本当に素晴らしかったのは実際に1948年ぐらいに神様が中国に出された人は実際の人たちと会うことができたっていうのをすごく感謝なことになりました。
They told me of meetings that were so powerfully anointed.
でその時どんな油注ぎや教会の集会だったかというと、1949年の時には。
When the crowds of people had gathered from all over.
もう国中から多くの人が集まって。
And under the anointing of God, go like this with their hands.
神様の油注ぎやってこうやって手をやると、
and the whole crowd from this section of the crowd would all at one time fall on the ground under the power of God.
で神様の手によって力によって、そういうようなことが普通に起こるような1948年、49年のことだったんです。
And people were getting baptized in the Holy Spirit.
で聖霊のバプテスマをもうみんなそこで受けるようになって。
God was preparing His church for persecution.
で、もうこれから迫害が起きる始めるわけですから、その迫害の前に神様は霊を送って、その迫害に備えていた時代でもあったわけです。
So I served alongside of these guys in China.
ですからそういう人たちと一緒に私働けたんですね。その実際そういう時、戦後すぐの活動をしていた人た
ちと。
それは私にとってみれば本当に感謝な、光栄なことだと思ってますね。
Their stories are many.
Mm-hmm. Can I ask a question? So, a month or so ago, I had a bunch of Chinese moms to my house for lunch. One mom had just moved from Tianjin, I don't know if I pronounce it, Korean Chinese. And I said, oh, you know, do you know about the underground church? She had no clue. She's like, I can say I'm a Christian anywhere where I go. Mm-hmm.Then, unfortunately, she left early, but then this another mom from Beijing who just moved a month ago, she said that her pastor was under house arrest and the church was shut down. You know, there's no one meeting in this big building that they were... So I'm just thinking, okay, there's such a... You know, the information does not travel, or maybe the Christians, I don't know, you know, maybe it depends on the city, but what is the present state? And, for example, like, Are people able to bring Bibles into China and not, you know, you hear some stories, it's like, you can buy a Bible at any bookstore. There's no reason to smoke or bring Bibles to China anymore.
今、いろんな中国から日本に来てる人の話を聞くと、ある人は、私はある人にクリスチャンになるけど、そんなあんなぐらいの教団、地下の教会だとか知らないとか、でもある人は実際に大変だって言うし、で今実際どうなってるのか、例えば、聖書は、昔は密輸しなくちゃいけなかったけど、実際に聖書は、手に入るのかね、一体具体的に本当のことは私たちは知られてないことがあるんですけど。
There's a part of me that would never claim to be an expert on China.
で、私は本当に中国の専門家じゃないって思うっていうことはいつもあるんです。
Because when you think you've got China figured out,
中国が自分が分かったと思った瞬間に、
that's when you learn that you don't know.
もう何も知らない、自分は何も知らないってことは分かるんですよ。
And it's very, very dangerous to make assumptions.
何かこうだっていう簡単に言い切っちゃうことはすごく危険なと思いますので、
based upon your limited understanding.
何か自分の知識は本当に限られていますから。
Because the reality of it is, China is not.A uniform nation.
中国は一つの目で統一的に考えるような国家ではないんです。
What it may be possible in one place this year.
で今年ここでこうだって言い切れても、でも実際違ってくるんですね。
Is totally unimaginable in another place.
でもそのことは翌年になってみるとありえないことになるようなそういう国家なんですね。
Some cases, you know, there are churches or places that in regions that seem to experience relative freedom for a while.
ある場所ある地域はですね、意外と宗教的に自由があるような見える時もありますけれども。
You guys speak Cantonese, Canton, Guangzhou.
広東州とかいうそういう州がありますけど、その州では
。Has been one of the freest areas of China.
最も一番こう自由な宗教的に自由なところです。
But in the last couple of years,
でもこの2、3年を見れば、
they closed down every Bible school.
もうすべての聖書学校は閉じられてしま
った。All of the churches have been visited.
すべての教会がいろいろ尋問検査が入って。